ハーフイレブンス。さあ始まりましたハーフイレブンス。このハーフイレブンスは FM 早稲田1年の生態を調査するため、毎回ゲストをお呼びして学部のことやご本人のことを中心に根掘り葉掘り聞いていってしまおうという番組です。
MC を務めますのは FM 早稲田1年の多田夏実と、
同じく FM 早稲田1年の広瀬瑞穂です。
いやー、第2回ですね。
はい、始まりましたね、うん、2月に入りましたけど。
そうですね、はい、2月といえば
なんでしょうね。節分ですか。
あ、そっち。
え、節分以外に何かありましたっけ。あー、あ、はい、はい、うん、把握しました。
あの
バーがついて霊がつくやつですね。
そうですね、はい、バーがついて霊がつくやつ。リア充の方ではなかった。
あー、そうですね、うん、私の頭の中では2月は全て節分かな。
あ、うん、それがいいね。
そうですね。
節分何かしました？
節分ちょっと帰ってくるのが遅くてですね、
うん、うんうん、
だったので、帰ってきて豆まきしようと思ったら、お母さんにもう掃除したからやめてよって言われたので、
散らかっちゃうからね。
そうそうそう、仕方なく、まあお庭外は普通に外にやるじゃないですか、うん、お庭外ってやって、犬にもほら豆食えって言いながらお庭外ってやって
犬にあげちゃった。
そうそう、で服はうちは外に中に入れられないから仕方ないと思って、うん、服は腹のうちっつってお腹の中に入れました。
食べたんだね。
はい。はい、
なんかね、そうそう、もうさ、年の数っていうと、もう20個近く食べるわけじゃん。
ああ、そうですね。
正確に言うと19個なんだけど、19個でもお腹いっぱいになるね、あれ。
ああ、そうですか。
うん、私もう辛かったよ、19個。
あれ、本当ですか。うん、あ、私意外とあの豆まきのお豆好きで、
うん、
結構、うん、あ、まあ私、うん、江戸時代あたりから生きてるかな。
何個食べた？ 100 個ぐらい食べたよね。
100は食べたよね。1袋は必ず食べたからね。
すごいな。
結構食べましたね。
そんなに美味しいもんかな、うん、
美味しい美味しい。
さて、ということで、
はい、
今回第1回じゃないですか。
はい、はい、そうなんですよ。
なんと初ゲストが来ています。
おー、やったー。拍手、素晴らしい。
そうです。それでは、お呼びしていいでしょうか。
どうぞ。ドキドキ。
ハーフイレブンス第2回、初ゲストとして FM マスター1年の中牟田めぐるくんをお招きしています。どうぞ。
どうもこんにちは。もう24時間以上寝ていない中牟田です。
どうもこんにちは。
こんにちは。
あ、すごいですね。24時間寝てないって私多分できないと思います。
寝ていないところに呼んでしまって、ちょっと
そうですね、ちょっとこっちとしては申し訳ないです。
何が悪いかっていうと、
はい、
そのコーヒーが安売りだったんで買ったんですけど、
はあは
あ、まあその安売りの理由が昨日までだったんですよね、その賞味期限が。
あ、
まあ、買ったのはだからおっといだから1日以上あったんですけど、
うん、
まあ飲み切らないじゃないですか。2リッターぐらいあったんで。
2リッター、ま
あ、それをそのやっぱりお腹壊さないうちに飲みたいんで、
うん、
夜通し飲んでたらこうなってしまったっていう。
ね、おビールとか、ね、お酒とか、
うんうん、
徹夜で飲むっていうことはあるんだけど、コーヒー徹夜で飲むっていうのはなかなかね、
そうだ
ね、効かないですよね、
うん、
まあ、半額とか弱いんで買っちゃうんですよね。
ああ、なるほどね。いいですよね。
今じゃすごい眠いよね。
そうですね、まあ、でも一周しても眠くないっていう。
あ、まあまあそれならよかったかな。
よかったかな、
うん、あ、まあ、じゃ あのこの後ね、根掘り葉掘り聞いていくつもりなので、ちょっと、うん、耐えていただかないとね。
まあ30分間耐えようと思うんですけれども。
うん、よろしくお願いします。
私と一緒にコーナーを増していってください。
了解です。
あ、ところで、もう2月に入ったんですけど、
はい、
2月といえば中牟田くん何を想像しますか。
そうですね、建国記念日ですか。
おっと
違うのが出てきちゃった。
そうですね、予想の範囲外でした。建国記念日ですか。何か建国記念日に思い入れでも。
まあその個人的には一番忘れやすい祝日というか、
あ、
まあ、2月休みあったんだっていうのが、まあ、高校までの感想ですけど、
あ、
大学生の時にはなんて言うんでしょうね、もう春休み入っちゃってるんであまり関係ないんですけど。
う
ん、
そうだね。
そうですね、そうか、
休日って意識しないで、確かに建国記念日ね。
そうだね、そっか、
何するってわけでもないから。
まあね、うん、まあ、予定が入ってりゃダラダラ、ダラダラじゃないや、予定が入ってりゃなんかするけどさ。
そうだね、うん、
基本的にはダラダラ過ごしてるのでね。
はい、
そうだな。
この3人は誰もバレンタインに触れなかったという
、まあ、カオスな3人ということでいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、どうなっちゃうのかな、はい、不安だな。
大丈夫です、この後多分中牟田くんが盛り返してくれます。
はい。
はい、やってです。
それじゃあ頑張っていきましょう。
そうですね。
それでは30分間お付き合い
よろしくお願いします。
ハーフイレブンス。
神秘のベール。神秘のベールに包まれたゲストのあんな話やこんな話、その隠された秘密をさあ今打ち明けていただきましょう。
というわけで、このコーナーはゲストの方をよく知っていただくために、私たちが考えた10個の質問に全て包み隠さず答えていただこうというコーナーです。
はい、
というわけで、私さっき普通に中村くんのことをムッタくんと呼んでいたんですけど、
はい、
結構うちのサークル員はみんなムッタくんと呼んでいますよね。
そうですね、
うん、
まあその誘導したその説があるというか、中学校からそういうふうに呼ばれてたんで。
あ、そうなんだ。
はい、まあその最近は大学生のコミュニケーションとして、まあ SNS 的なサムシングを使うことが多いと思うんですけど、
はい、
まあそちらの名前をそのムッタというふうにしたって、これ言わない方がよかったかな。まあ検索はかけないでくださいということで、まあそうやって誘導した風もあって定着しましたね、音楽通り。
あ、やっぱりじゃあその中ムタという苗字から中ムッタムッタみたいな感じ。
そうだと思いますね、きっと。
なるほど、
はい、
中学生の友達がみんなムッタって言い出したんですね。
そうですね。
おー、なるほど。
なんかね、まあ予想通りっちゃ予想通りなんだけどさ、
うん、
私初めてムッタ君に会った時に、
うんうん、
あまりにもあムッタ君っぽいって思ったんだよね。私ね、苗字ぴったり、苗字じゃない、あだ名ぴったりだなと思って。
わかるわかる。
そう、すごいなんかなんだろう、あーいい、なんつったらいいんだろうね、なんか感覚だからさ、なんて言えばいいのかわかんないんだけど、うん、
非常にムッタ君っぽいよね。
そう、うん、そうそうそう、皆さんムッタ君のね、人の良さに触れてください
と言われてどうですか、ムッタ君。
その妙な、なんていうか、そのニックネームみたいなのが本人っぽいっていうのはちょっと初めて言われたので。
あら、本当ですか。
はい、
あら、そう、なんか結構ね、私変なあだ名つけるの好きなんですけど、
うんうん、
そうそう、なんで、
でもね、人にムッタはムッタだよね。
そうなんだよね、うん、他になんかあだ名つけようとかって思った時につけられない感じ。
そうだね、
しますね。
他にあだ名とかあった？
他は、小学校の時はムーチョって呼ばれて
た。かわいい、ムーチョかわいいな。
ムーチョはムーチョで合ってるかもしれない。
いや、これからちょっとムーチョって呼ぼうかな。
はい。
それではじゃあ早速10の質問に
行ってみましょうか。
行ってみましょうか。はい、では中村くんへ10の質問です。第1問、天下統一をしたらどんな条例を出しますか？
天下統一、そうですね、己の捨てざるところ、人に施すとこなかれですかね。
はい、ありがとうございます。
第2問、中村くん、中村めぐるくん、名前の由来は何ですか？
あ、そのめぐるって音で聞いただけじゃわからないと思うんですけど、その主旋律の線とか凱旋門の線っていう字なんですよね。つむじ風のつむじですね。
うん、
その主旋律のように、そのなんていうか消えないようにみたいな意味が含まれていると聞きました。
うんうん、第3問、弱点はどこですか？
弱点、虫ですかね。
あ、なるほど。
第4問、高校の時部活動は何をやっていましたか？
高校では軽音楽同好会にいました。
では第5問、最近一番テンションが上がったのはいつですか？
最近、ずっとこのテンションですね。
なるほど。第6問、1日だけ転部できるとしたら何学部に行きたいですか？
そうですね、スポーツ科学部。
ああ、なるほど。第7問、憧れの名字はありますか？
憧れの名字、小比類巻。
第8問、何フェチですか？
何フェチ、そうですね、二の腕とかいいんじゃないですか。
はい。第9問、性格を一言でどうぞ。
性格、腹黒い。
第10問、小さい頃はどんな子供でしたか？
内向的な子供でしたね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なかなかどれも興味深かったんですけど。
そうですね、
ちょっと解説してもらいましょうか。
そうですね、
はい、うん、
そうだな。じゃあまず第1問の己の欲するあるところ、はい、
はい、
どんな根拠というか、なんでそれを。
えっとですね、その 前もって打ち合わせとか何もなかったんで、まあ、第一問からそんな天下統一って言われても何も出なかったっていうのが正直なところで。
すいません、どうも。
いえいえ。
うん。ほんと変な質問だったね。
はい、そうなんですね。実はこれ、総理大臣とか今のね、にしちゃうと、ほら、なんかね、
うん、
な
ん
ていうリアルというか。
そう、リアルだし、あと、何かこう、順序を、立てていかないといけないじゃないですか。何か3分の2以上の過半数入れないといけないしとかってなってしまうと、
まあ、いろんなしがらみが
ということで、そう、はい、なのでだったら何がいいんだってなった時に天下統一だったら何でも決められんじゃねっていうことになったのであって、決して私の趣味ではございません、
うん、なるほど。
でも、はい、ムッタ君の答えはなかなかとっさに出たにしてはすごい、ね、
うんうんうん、
素晴らしい。
ちょっとびっくりしました、
うんうん、
まあその現状にあまりその不満がないというか、
おー、いいことですね。
なるほど、
うん、
あんまりじゃあむったくんは僕を望まないというか。
そうですね、うん、
そうですね、
素晴らしいです。第2問なんですけど、まあ名前の由来、これもう詳しく語っていただいたんで。
そうですね、ちょっと語りすぎた感がありましたけど、うん、
いやでもめぐるって珍しい名前だよね。
そうなんですよ、うん、まあ名字も名字でそんなある方じゃないので。
確かに、
まあそのアルファベットとかで書くと、その中村と中村だったりすると、その T と R が一字違うだけ、
あ
で、あとめぐるっていうのもないですし、すぐるっていうようなのが音的には近いので、うん、まあ中村すぐるくんになることはいかがだとありますけれども
なるほど。
ちょっと似てるけどね
そうだね、うん、あなるほどね。そうですね、弱点なんですけど、
はいはい、
意外だったというか、
はい、
はい、虫苦手ですか。
そうですね、虫はかなり苦手ですね。
あそうなんだ、
なるほど、
得意そう、
ね、そう、うん、得意そうな感じがしてたので。
なんか外に出しそうだね。
そう
え、だってさ、ほら、あ、触れてなかったけど、ムッタ君鹿児島出身じゃん。
そうですね、
虫いっぱい出そうだよね。
まあ若干は多いかもしれないですね、こっちよりは。
ああ、なるほど。
やっぱり苦手。
そうですね。小学校の頃とか、その、校庭というか、その、から、その、なんていうんですかね、脱荷場というか、靴箱のところに、やたらその、アゲハチョウのイワムシとかたくさんいたりして、
あ、なるほど。
ちょっとそこ通るのが、毎年、春は嫌だった記憶はありますけれども。
なるほどね。そうか。
じゃあ、第4問なんですけど、高校の時、軽音楽部だったということで。
はい。まあ、高校3年間やったわけじゃないんですけど、うん、まあ、1年だけぐらいですかね。
おー。あ、じゃあ、音楽とか結構好きな？
そうですね。
はい。
軽音では、どの位置をやったんですか？
ギタボですね。ギター&ボーカル。
かっこいい。いいですよね。
披露してもらいたいね。
うん、ぜひともね。今度、持ってきてもらおうかね。
そうだね。
そっか。で、なぜ憧れの名字は小比類巻。
いや、なんか有栖川と迷ったんですけど
あ、はいはい、
なんか長くてなんかなんていうか珍しい名前って結構憧れなって。
え、私初めて聞いたんだけど、
小比類巻。え、小比類巻ってほらいるじゃないですか、
うん、いる、
芸能人にいますよ。
割とその古いところといったら失礼かもしれませんけど、
ね、あ、そうですね、古いところもいますし、 あとあのスポーツ選手に。
なんでここでジェネレーションギャップを感じちゃうんだろう。
うん、うん、ほら、江戸時代から生きてるから。
おー、はい、そっか。次行っていいですか。1日だけ転部できるとしたら、
うん、
スポーツ科学ということで。
そうですね。そうですね。まあ、スポーツは好きなので、まあ、中学校の頃は野球やったりとかして、
うん、
まあ、それでスポーツだったら、まあ、その、やってた野球も好きですし、あとはまあサッカーとかも好きですし、まあそんなメジャーじゃないところだと、フィギュアスケートなんかはまあ6種類ジャンプがあるんですけど、はいはい、まあ一応それは全部見分けられるかなっていうぐらい好きなんですけど。
すごい。ちょっと解説いらずですよね、一緒に見せたらね。
そうだね、ムッタ君とじゃあ。
今度ね、そう、なんか観戦会でもしたいですね、
う
ん。
確かにスポーツ科学部は面白そうだよね。
うん、そうだね。私、実際ちょっと何をやってるのかよく把握をしてないんだけど、スポーツ科学部って。うん、でもきっと、そのなんか体の動きとかっていうことを勉強してるんだよね。
そうなんだ
よ
ね。
多分ね。
うん。
で、私の質問からは最後なんですが、性格を一言でどうぞということで、
はい、
腹黒いんですか？
そうですね。なんか、好意的に受け取ってくださる方が多いんですけれども、
はいはい。
まあ、そんなにその性格がいい方ではないかなって自分自身で思うのと、
ああ、そう、そうなんだ。でも腹黒いところってあんまり見たことないよね。
そうだね、わかんないよね。
まあ見せたら腹黒いっていう感じないですからね。
まあね、まあそうなんですけど。
そうだね。
そうですね。
これ、ちょっと知りたくなかった。
知りたくなかった。まあじゃあそこは封印をしておく
と。じゃあここだけの話ということで。
そうですね、はい。
うん。次は、何フェチですかね。二の腕。
はい。まあその、これもスパッと答えないといけないと思ったので、まあ一個しか答えられなかったんですけど、まああとはその頬ですとか、ほっぺたですね。あとは、はい、そうですね、ふくらはぎですとか、いろいろありますけれども、割とその、人間の体の中でもちょっと太めのところといいますか、ふわっとしたところが好きですね。
柔らかい感じのところが好きなんですね。
そうですね。
なるほど。
そうなんだ。
はい。
ちょっと面白いな、
不思議な、ね、っていうか、うん、いいんじゃないかな。はい。なるほど。そうですね。これで結構、ね、中村くんのこと分かったんじゃないですか。
分かりましたからね。
あ、分かりましたよね。
うん。
分かりました。MC の私たちは、自分分かりましたよね。
うん。なるほど、
は
い。でもちょっと変な質問多かったかもしれないね。
あ、これはじゃあ改善点ということで。
反省として生かしましょう。
はい、そうですね。
今回中村くんは犠牲者になりましたが。
はい。
いろいろ答えていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、神秘のベールでした。
できなきゃダメよ。自分の所属している学部、学科に誇りを持てるように、このコーナーで学部の特性を生かしていきましょう。はい、このできなきゃダメよのコーナーは、ゲストの方が所属している学部、学科の特性を生かしたゲームに挑戦していただきます。
審査をするのは私たち MC の2人。ちなみに完璧にこなせばいいってもんじゃありません。私たちの独断と偏見が自分に有利に働くように、面白い結果を期待しています。
まあ学部の特性を生かしてるんですから、できて当然ですよね。
ということで、
はい、
中村くんに、まあ、ゲームをこれから挑戦していただこうと思うんですが、
はいはい
はい、まだどういうね、内容なのかは明かしてないんですけど、
そうですね、
はい、
ちなみに中村くんは自分が文学部に適性はあると思いますか？
どうでしょうね、他の文系学部よりはあるような気がしますけれども、まあ自慢じゃないんですけど、本は中高で図書室で一冊も借りてないですね。
おなるほど。
自慢じゃなかった。
ちょっと期待したかな。
期待したの。
なるほど。じゃあ意気込みとかって。
意気込みですかね、はい、まあ聞いてる方が冷めないぐらいは。
目標低いよ。
まあ、頑張ってもらいましょうかね。
頑張ってもらいましょう。
はい。
それでは、ゲームに参りましょう。中村くんの学部は、こちら。
文学部です。
はい。というわけで、チャレンジしていただくゲームは、こちらです。じゃじゃん。即興で語れ、30秒ストーリー。ルールを説明します。中村くんは文学部。ということは、人並みならぬ文学的センスがあるはず。
ないです。
てなわけで、今回は即興で30秒間のお話を作っていただきます。
はい。こちらに、いつ、どこで、誰が誰と、何をした、という5種類のカードがあります。カードの内容は、私たち MC が適当に書いてきました。これらを1枚ずつ引いてできたシチュエーションに、いろいろな設定を付け加えて、面白い物語を作っちゃってください。私たち MC が素晴らしい、と思ったら成功ですよ。それでは早速行ってみましょうか。
そうですね。まずは引いてもらわないとね。
うん。
いけませんね。じゃあ、まずいつですかね、うん。いつを引いてもらいましょう。ここにカードがあります。
はい。
引いてください。はい。なんて書いてありましたか。
16歳の時。
はい、16歳の時。
はい。
では次、どこでです。
どこで、
はい、
天の川で。はは。
天の川で。はい。では、3枚目。
ミキサーが、これはあの PA の方、今ミキシングしている人のことですね。
ああ、ね、そうですね。
ムッタ君の目の前に座っているミキサー
さんですね。では4枚目、誰とですね。
はい、誰と。コンビニの店員さんと、はい。
はい、コンビニの
店員さん。コンビニの店員さんと。
では最後です。何をした？どうした？
はい。どうした？サンバ踊った。
はい、はい、ではこのあらすじというか、シチュエーションに、まあ、
いろいろな設定を付け加えてい
ただきたいと思います、
う
ん、では早速始めましょう。用意スタート。
まあこれは結局その天の川でコンビニの店員さんとサンバを踊ったということでまあまずこの時代にはそもそも天の川にまあコンビニがあったっていうこと自体がまあ驚きなわけですけれども、まあそこにそのミキサーさんが行ったってことは多分その地球上の概念は存在しているわけで、まあそのミキサーというとまあラジオとかを中心にやっているわけですから、その地球上の文明はそんなに発達していないけれども宇宙だけがコンビニっていうその概念を発達させたということでね、まあこのサンバっていうのは16歳の時踊ったらしいですので、
はい終了でーす
まあなんか天の川の辺では16歳がなんか記念なんじゃないですか。はい、
語り切った。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
どうなんですかねこれは。30秒短いような気がしなくもないですけど、
そうですね、ちょっと難しかったですかね、
はい、
でもすごく面白かったですね。
あ、それは嬉しいです。
当のミキサーさんも笑ってくれたみたいで良かったですね、はい、
あ、このミキサーっていうその広い概念じゃなくて私の目の前にいる方について喋った方が良かったんですかね。
いや、どっちでもいいと思います。
それはあのムタ君の解釈によるので、はい、
そうですね、
なるほど、
はい、いや今のは
面白かったですね。
そのムタ君の、ね、特徴が見えたね。
そうですね、文学的センスがね、
うん、
出ましたね。
もう一回行こっか。
そうですね、今のだけじゃちょっと私たちには判定しがたいと。
判定しづらいね、
はい、
うん、いうわけ
で、
もう一回やろ、
うん、もう一回、私たちの決して趣味ではございません。
はい、
最後にもう一度やってもらいます。まずいつ、は
い、いつ、うん、近未来、アバウトですね。
近未来、はい、
はい、
ではどこで、
どこで、東京スカイツリーのてっぺんでまあ近未来ですからまあ、
はい、そうですね、ありえますね。誰が、
とある王国のお姫様が、はい、なるほど。
なるほど、はい、誰と、
誰と、種族の一人、種族、はい、なるほど、はい、
種族の一人と、最後ですね、何をした、
何をした、世界就航をした。
おー、なんか、
なんか壮大な、壮大な話になってきましたけれども、はいはい、これを、まあ、中村君の解釈で、
語っていただきましょうか。
素敵な話にしてもらいましょう。
はい。
というわけで、もう一度、参ります。
30秒。
用意、スタート。
まあ、近未来ということでね、まあ、東京スカイツリーは当然できているわけですから、まあ、てっぺんで何かすることは、まあ、可能だと思われますね。はい。まあ、でも、近未来なのに、この士族っていうのは多分、その、首脳交渉的な何かだと思うんですけど、また復活しちゃったんですかね。はい。まあ、で、とある王国のお姫様っていうのは、この、とある王国っていうのは、まあ、近未来ですから、実際に存在するものかどうかはわからないですよね。はい。まあ、あえて触れませんけれども。で、東京スカイツリーのてっぺんで世界一周旅行みたいなものをしたっていうことは、まあ、その東京スカイツリーのてっぺんがその4次元空間的になっちゃっててその東京スカイツリーのてっぺんっていう一角がその世界っていう概念に変化しちゃったっていうような、まあ、近未来にありがちな FF 的な話なんじゃないでしょうか。
はい、終了です。お、ぴったりでした。
ぴったり30秒でしたね。
素晴らしい。はい、4次元的なね、
4次元的な、
あの、うん、壮大なストーリーを素敵なお話に書いていただけたかなと思うんですけど。
すごいね、ムッタ君。
ね、本当にね、
文学だと思って。
そこまでこう、まとまりをね、持たせられるのは文学的センスがなければできないと思うんですけれども、ね、はい、はい、
想像力を駆使していただきました。
はい、
それでは判定しなきゃいけないので、
そうですね、
ここでちょっと 1,2 分間 MC の方でシンキングタイムします。
はい、はい、したいと思います。
はい、
はい、どうします。
今どうだった、
どうも、
なんか最初の方は、
うんうん、
面白くなかった。
え、面白くなかった、
うん、面白くなかった。
確かにちょっとなんか、うん、なんだろう、想像を膨らませるっていうよりは、
う
ん、理論に基づいてる感じがしたよね。
そうなの、なんかね、うんうんうん、なんか論理的なんだけど、
そうですね、
面白くないよね。
うんうんうん、だね、2つ目は結構夢とかロマンがあってよかったと思うんだけど。
そうだね、うん、でもそれもなんかうちらが書いたカードがあったからこそじゃない。
ああ、まあ確かにね、うん、そこに乗っかった感じ、
うん、そう
だ
ね、
確かにね。あ、じゃあ、あっちで、
あっちだね、
そうですね、わ、うん、かりました。はい、はい、
終了ですか。
終了です、はい、
それでは判定お願いします。
はい、このゲームはダラララララララララララララララララ、じゃん、残念、失敗です。
なるほど、
はい、
はい、
残念でございました。
残念でした。いや、惜しかったんだけどね。
そうなんですよね。二つ目はとっても面白かったんですけど、ちょっと二つ目がね、はいはい、二つ目じゃない、一つ目がね。はい。というわけで。
ということで、
罰ゲームを。
この番組では罰ゲームとして、美味しくないものを食べていただくというね、うん、しきたりが第2回にして、
もうできつつあるので、
今回用意したのは、 いてない。
おっと、
まあ、あれですよね、そのちゃんと用意してあったりとか、その嬉しそうに開けているところを見ると、まあ、その食べさせる罰ゲームありきな感じもしますけれども。
いやいやいやいや、そんなことはございません。
はい、手間取ってますね。今ミキサーさんが開けてますけれども。
そうなんですね、はい、ちょっと金色の缶がね見えるんですけど、実は私も中身をよく知らないという、多田さんしか知らないです
ね。今セロテープが剥がれて蓋を開けようとしているんですけれども、
必死です
ね。
ミキサーさんの手を煩わせております。
そうですね、
あかんですね。
大丈夫か、頑張れミキサ
ー。はい、開きました。
はい、
開きました。
さあ何かというと、
紹介しますね。
はい、
じゃじゃん、ドリアン。
ドリアン、
ドリアンチップ。
ドリアンチップ、
チップ、はい、
はい、こちら私の父親のタイ土産です。
はいはい、
あ、タイからの。
そうですね、
タイの、
タイに、タイからの土産なんですけど、誰も怖くて開けたかったので。
なるほど。
ここで蓋を開けさせていただきますね。じゃあら
ドキドキドキドキ。
じゃあこちらの、
はい、
一つ
では取っていただきましょう。ちなみに匂い、あ、うん、うん、普通、うん、はい。
ドリアンって言って、皆さんその画像が鮮明に浮かぶんですかね。
ドリアンって、緑色のトゲトゲな、フルーツですね。
そうですね。まあ、某何パンマンあたりには、その、ドリアン王女だから、なんか、そんな方が、
はいはいはい。
ちょっとね、紫のローブかなんか着て、ちょっと背の高めな方がね、いらっしゃったような気がしますけれども。
そんな感じを、乾燥させたものを、今、売った形に持っているので。はい、
まあ、チップスっていうよりは、単なるその、ドライフルーツ的な感じのように見えますけれども、ね。
そうですね。はい、匂いは不思議な匂いがします。
まあ、なんか、納豆みたいな。
そうですね、
感じもしますけれども、はい、は
い、いや早く食べて
よ。では食していただきます。どうぞ。
ではいただきます。
はい、
カリ、
結構カリカリなんだ。
う
ん、
どうですか。
あ、どうですか。いかがでしょう。
納豆ですね。
あ、フルーツなのに納豆という斬新なチップスだったわけですね。
粘り気もちゃんと伝わるんですけど、ね、その納豆っぽいものがありますし。
粘り気あるの？
風味は完全に納豆ですね。
ああ、でもこれ、意外とじゃあ納豆を好きな人にはそこまで罰ゲームじゃない感じですか。
普通に食べてるよ。
うん。
食べきってるけど。
美味しいですか？
どうなの？味的には。
美味しくない。
美味しくはない。あ、じゃあまあ一応罰ゲームとして成立をしたということで。
そうだね。
はい。というわけで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。以上。できなきゃダメよのコーナーでした。ほんとマジまずかったんだけど、あのさ、ドリアンチップス、
私食べてないけどバレてないかな。
あ、そうですか。はいはいはい、わかりました。楽しみにしててくださいね。
ハーフイレブンス。さて、ハーフイレブンス第2回もエンディングです。
はい、そうですね、結構盛り上がったりとかしましたよね。
休み時間の間にね。
ああ、そうですね。
実はなんかさっきムッタ君が食べてから、周りのギャラリーと MC とミキサーが食べたいって言って、
はい、
そう、食べたんですよ。淡々と食べ過ぎちゃった感じはありますね。
ドリアンチップスを食べたんですが、
はい、なんで食べたの？
いや、そりゃ怖いもの見たさですよ。
うん。
なんですが、一つだけちょっとお知らせが。
はい、
ですね、持ってきた当の本人、多田さんが食べておられないという噂を聞
い
たんですけど。
いやいやいやいや、だって食べる必要ないでしょ。
え、そこはだってほら、
罰ゲームじゃん。だって
野獣精神を出していただかないとね。
だって私分かったよ、さっきみんなの反応見て、もうアビ教官の図だったから。
え、中村君見たいですよね。
そうですね、
ほら、もうゲストが言ってるんですから。
あれですよね、その変な先入観がない分、先に食べた僕の方が無傷というか。
ああ、そうですね、それはあるかもしれないです。
食べるの？
食べてください。
だって絶対まずいよこれ。
ちっちゃいの食べるよりか大きい方食べた方がいいかもしれない、うん、もしかしたら。
本当？
私さっきちっちゃいの食べた。
多分一口の方が早い気がしますよ、
ね。でもちっちゃいの食べるとね、なんか残る。
じゃあなんかあれ、なんか味が染みちゃうとかそういうことかな。
あ、どうなんだ。
やだ、匂いが、だってもう来てるもん。
みんなが言うに、発酵した納豆とかガスが爆発した時の匂いとか、まあいろいろありましたが。
だからそういうね、もう食べるよ。
はい、うん、お、いた、
かじりました、
ね、あ早いです、
いやー、綺麗なリアクションですね。
素晴らしいリアクションですね。
私もああいうのが理想だったんですかね。ちょっと淡々と食べて
る。いやいやいやいいと思います。10点満点のリアクションです。
さすが MC ですね。
はい、素晴らしいですね。あ、じゃあちょっと多田さん置いといて、はい、岡本君、今日のラジオ収録どうでした？
まあそのドリアンのおかげで、はい、まあどうにかこうにかまとまった感じはありますけどね。
そうですね、はい、ドリアンのおかげで、まあ私たちの力ではなくドリアンの尽力でちょっとうまくいったかなと思っているんですが、
そうですね、まあ、でもまだその口の中というかちょっと返ってくるじゃないですか。
あ、そうですね、
飲み込んだものが、はいはい、若干その風味が残っていると言いますか。
あ、そうですね、あのちょっと離れたところにいるんですけど、多田さんと匂いがここまで来ます、
はい、
あの結構来ます
その乾いてるうちはいいんですけどね、これ、
はいはい、
ちょっとその唾液と混ざってその
湿り気を帯びるとね、
そうなんですよその後が結構まずくて、
あ
の先ほどのコーナーちょっとね、BGM が下がってコーナー終わってからの方がちょっと辛かった感じはありましたけれども、
そうですね、
は
い、ちょっとあそこを
これすぐ来るって思ったらおかしいよ
いやでも後味の方が意外と最悪ですよ。
そうですね、今のところそんな感じだったらずっと後はさらにきついんじゃないかなと思いますけれども、
そうですね、
はい、
あの結構その休み時間のところをウェブ収録しておきたかった感じがしますね。
そうですね、
はい、
はい、死亡宣告されたタダで
、はい、
まだ4分の1しか減ってないように見えるんですけどね
あどんどん行きましょうか、
後でじゃあ食べます
はい、はい、多田さんいかがでした？中村君のことよく分かりました。
いや、そうですね、もう本当に、まあ、今日はあの初ゲストということで私たちの勝手が分からなかったんですけど、はい、
そうですね、
そうですね、まあその、うん、なんて言いますか、次回からの方へのそのなんというか教訓として打ち合わせは十分にしてあげた方がいいかなというところはありますね
そうですね、
そうかな、そう
ですね、まあ、
ぶっちゃけると今回ねほとんどその打ち合わせなしで行ったので、まあ、割とその場の思いつきで答えたところとかもありましたからね。
はい、はい、そうですね、まあでもその思いつきが面白いっていうのがやっぱり中村君には文学的センスが若干なりともあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、
まあ、ムッタ の, あの腕を信じてやったことですから、
そうですね、はい、はい、まあ、私たちの拙い MC にもついてきてくださいましたし、ありがとうございました。
広瀬さんはどうでした？
そうですね、私結構あの神秘とデキダメどっちもすごい面白くて、
うんうんうん、
あの前回は結構エンディングで出来だめの話をしてたんですけど、
そうです、ね、
今回は結構神秘の方も語れるかなと。面白かったですね、
うんうんうん、
結構あの面白い反応というか示してくれたのでよかったです ね、
ですね、
はい、そうですね、はい、
それでは、中村くんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、うん、そうですね、はい、
それではハーフイレブンズ第3回でお会いしましょう。
はい、お相手は FM 早稲田1年の広瀬瑞穂と、
同じく FM 早稲田1年の多田夏実と、
同じく FM 早稲田1年の中村めぐるでした。